章第2章1節より10節に記されました神の言葉を共に聞きましょう。旧約聖書サムエル記上第2章1節より、ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開く、見救いを喜ぶが、聖なる方は主の御、あなたと並ぶ者は誰もいない。岩と頼むのは私たちの神の、おごり高ぶるな、高ぶって語るな、思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神、人の行いが正されるうちに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えているものは再び飢えることがない。このない女は7人の子を産む、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に浸し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。第一のボロボロの柱は主のもの。主は世界を それらの上に据えられた。主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者を闇の沈黙に落とされる。人は力によって勝つのではない。主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かせる、される。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。新約聖書。コリントの信徒への手紙1、第15章。12節より20節に記された神の言葉を共に聞きましょう。コリントの信徒への手紙第15章12節より、キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活のないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そして、キリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初音となられました。国会議長を宮内の主にしていただきます。
全知全能なる我らの神よ、次の1週間は主の御受難を祈念して厳かな思いを持って過ごし、今朝はあなたを信ずる全ての民とともにご復活の主をたたえ持つこの時を与えられまして、心から感謝を申し上げます。主イエス・キリストは十字架にかかって万民の罪をその身に負うてあがなってくださいました。同時によみがえりとなりまして、私たちの永遠の命の保証となっていてくださいますことを思いまして感謝を申し上げます。我々は現在この肉眼で主を見、手でもって主に触れることはできませんけれども、信仰によって我らのうちに生きておいでくださいますところの主は、自分の人生の拠り所、また永遠の命の保証として与えられておりますことは、実の大いなるあなたよりの愛の印御賜物であると信じまして感謝を申し上げます。本朝こうして復活節を迎えております。我らのうちに住み、私たちの一番近くにおいでくださいますところの主は、いかなることのうちにありましても私たちを強め、絶望の淵から立ち上がらせて大いなる希望のあるところの人生の歩みを与えたものとともに、この生涯はあなたの御胸によって生きるところの生涯と思い、また幾るも主のため死するもまた生きなると告白することができます、私たちであらしてくださいますことを心から感謝をし皆を称えます。主よ、どうぞ今朝こうして愛する兄弟姉妹たちと共に集まりまして、思いを一つにしてご復活の主を称え祀ることができますように、今我らの上に御霊の導きを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの住んでおりますこの世界もまさに霊的な死に瀕しておるような現在でありますが、その中にありまして、どうかあなたの教会が強められて人々の魂に本当の福音を伝えることができますように、この時にあたりまして宣教の熱意をさらに増し加え、また主を信ずることによりまして復活をしたような生活をすることができますように、人々の上にも御帰りを与えくださいますようにお願いいたします。私たちも教会がこうして与えられておりますことを感謝を申し上げます。主を信ずるところのこの群れがさらに力づけられて、一人一人の兄弟姉妹たちの生活が共にいましたもうところの主によって力づけられて、心からあなたの皆を褒めたたえるところの日々を過ごすことができますようにお助けを祈ります。我が国の全国中にありますところの皆によって建てられておりますところの諸教会を顧み、この時に宣教の霊を豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。私たちの教会もまたこの地域にあるところの多くの人々の魂のために十分なるご奉仕ができますように私たちをお導きください。教会が与えられております教育の技の上にもあなたが帰りに与えてまいりました。このことをどうしましても福音的な影響奉仕が与えられますように御助けを祈ります。そのために奉仕をするところの兄弟姉妹たちをいよいよ祝してくださいますようにお願いいたします。今朝の この礼拝に加わることができませんでした。兄弟姉妹たちもどうぞ帰り見てくださいますよ。そのところにおいてあなたの皆が称えられますよ。常に共においでくださいますところの主をその生活の中に覚えさせてくださいますように願いをいたします。今朝の礼拝しるし、あなたの御霊の豊かな導きの道に一つ一つのことがご栄光のために用いられますようにお助けを祈ります。感謝と願いを尊い祭る我らの主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。
アーメン。
参加220番を共に参加しましょう。お待ちください。
この兄弟姉妹は神の恵みによって与えられた幼子を今御前に捧げようとしています。これは神が祝福なさることであり、この家族にとってもこの教会にとっても大きな喜びであります。私たちはこのことに感謝し、幼子を守り育てる責任を果たしうるように祈りましょう。聖書の御言葉をまず読みます。それからモーセの律法による彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親は幼子を連れてエルサレムへ登った。それは主の掟に母の会を初めて開く子は皆主に聖別されたものと唱えられねばならないと書いてある通り、幼子を主に捧げるためである。また同じ主の律法に山ごと一つがえ、または家ばとの雛にはと定めてあるのに従って犠牲を捧げるためであった。幼子はますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして神の恵みがその上にあった。祈ります。美しに深い我らの父なる神よ、愛する兄弟姉妹の家庭にこの幼子を与えて今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。今この兄弟姉妹は幼子を御前に捧げ、生涯主の道を歩ませたいと願っています。どうか豊かな恵みをもってこの幼子を祝し、身も魂も健やかに成長させ、神と人から愛され、主の恵みに応えるものとならせてください。またこれによって家族一同に祝福を加えてください。御子イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信者と題しまして宮内牧師にしていただきます。
私たちは今日主の復活の復活節を迎えて、心から私たちを守り導いてくださいます主に対して感謝と賛美を覚えております。今朝読んでいただきましたあの聖書の箇所、すなわちコリントの信徒への手紙の第15章の12節以下のところに書いてありますところのことは、今日も同じように皆考えることであります。一度死んだ人が復活をしたということを人々は言います。ある学者と話をいたしましたときに、その人は非常に常識的なことを言われまして、その通りだと思いました。それは死ぬということは命のなくなることだから、命がなくなったものがまた生き返るなということはないの。それは命がなくなったように見えても命があったということか、
あるいは間違って考えていることかであるということを言われたことがありまして、科学的に表現しましたら、この通りであると私たちは考えておるものであります。しかしながら、私たちがこの聖書が私たちに告げておりますところの、キリストが死者の中からよみがえりかもたごとく、私たちもまたよみがえるところのものであるという、このよみがえりの信仰というものは違ったことを言っているのではないだろうかと考えるわけであります。このところに、この手紙を書いたパウロというキリストの弟子は、もしキリストが復活しなかったらという言葉を書いて、もしキリストが復活しなかったら、こういうことを私たちはいろいろ考えるものであります。皆さんの生活の中で、もしあのことがなかったらばっていう経験はたくさんなさるに違いないと思うので、いろいろな時にその言葉が使われておりまして、もしあの時にああいうことがなかったならば、世界はもっと良くなっていたに違いないということを言う人もありますし、あるいはもしあの時にああいうことがなかったならば、もっと悪くなっていただろうというふうに言う人もあります。交通事故に遭う人がこの頃は多くありますけれども、高速道路で交通事故に遭った、あの時にもし普通の道を走っていたならば助かったかもしれない。人々はよくこういうことを申します。家が留守中に焼けて子供が死んだなんて話がたびたびありまして、その時にも人々は、あの時にもう一遍ふと虫の知らせのようなのがあった時に帰ってみたら、あんなことにならなかったねという人をことを言うところの人があります。病気で死んだという時にもですね、もう少し早く気がついてお医者さんに連れて行ったら助かったなんて、こういうことが人々はよく言うのでありますけれども、もしという言葉の中には大変な痛みがありますけれども、現実でないことをそういうわけであります。もしあの時にああいうことがなかったならばこうだったとこう言いますけれども、もしそうではなくてあの時に事実あるなかったならばということを言うけれども、事実その通りあった、現実はそれとは違うわけであります。でパウロはここのところで、もしキリストが復活しなかったならということを言っておるのであります。それで、パウロという人は自分で復活節の朝に、今復活して守っておる十字架にキリストが復活された3日目に、彼はそのところにいて復活をされたキリストを見た人ではありません。しかしながら、彼はキリストは確かに復活をされた方であるとパウロは信じておるわけであります。私はそのキリストに会ったと彼は言っておるわけであります。で、それは永遠に生きておられるところのイエス・キリストに直面するおったとこに私はあったということを、これは使徒言行録の9章をお読みくだされば、彼のことがそこに書いてあります。そうして彼はキリスト、復活のキリストは今も生きておいでになるということは現実のことであると彼は信じているのであります。そこで彼はいつもそのことを伝道の時に話をいたしまして、彼の伝道によって多くの人がそのことを信じるようになりまして、そうして彼の言葉と彼の生活を見ていると、確かにキリストは生きていられるのかと信じないわけにはいかないという経験を人々も見まして、そこで パウロが言うところのキリストは現に生きておいでになるということをこの人々も信じて、そうして今までやっておったような生活から全く蘇ったような違った信仰の生活に入っていったのであります。なもんですから、もしキリストが復活されなかったとするならば、私が伝えたところの福音というものは空っぽの無駄なものであったに違いないと彼はそこで言っておるわけであります。私は長いこと伝道をして、そうして迫害を受けたこともある。キリストのことを述べ伝えなければ、もっと自分はこの世的に豊かな生活をしたかもしれない。命の危険にさらされるようなことがなかったかもしれない。けれども私は自分で自分の生活の中でそれをそうでなかったというわけにはいかないのだと、こういうのであります。それでこのキリストの復活以後、もう2000年になろうとしております。この時にキリストの教会は十字架と復活を述べてきたのであります。それでこの15章の3節から10節までのところをもう一度読んでみましょう。今日は12節以下を読んでいただきましたけれども、初めのところをゆっくりと読んでみますから味わっていただきたい。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと。彼はこう言っておりまして、私が述べ伝えた一番中心的なものは何かといえば、キリストが十字架について死なれたこと、3日目によみがえなさったこと、これを私はいつも伝えてきたんだ、これが福音なのだと言うんですね。そしてその事実はあなた方の生活に直接関わりのあることで、そのことによってあなた方はその福音を受け入れて生活の拠り所にして今日まで生きてきてるでしょうと、パウロはコリントの教会の人々にそれを確かめているわけであります。その上に彼は非常に謙遜な言葉で自分の経験を語りまして、その8節を見ますと、いろいろな人にキリストは復活のキリストが現れなさったけれども、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。彼はこう確信をして福音を述べ伝えているわけであります。キリスト教の歴史を言いますと、このパウロが言いました、私たちの罪のために十字架におつきになりまして葬られて3日目に復活したという、このことが福音の中心になって、一番重大なキリスト信仰の重大なことなんだ。でこれより外れたいろんなことを言って、あるいは教会をただ盛んにするためにとか、あるいはこれだけお金がいるからこうだとかっていう、だんだんそういうことで教会というものも堕落していったというふうなことがキリスト教の歴史の中にはありまして、中世のことでありますけれども、 宗教改革者、前の宗教改革者と言われた人がカトリック教会の神父さんの中にありました。その人の名前はジョルダノ・サバナロラという人であります。この人は非常に大きな説教者であり、同時に福音を正しく教会は伝えなければならない私たちの信仰告白の中にも教会は福音を正しく述べ伝えるということが書いてありますが、正しく述べ伝えなければならないという時に、どうもこの世的に俗化して堕落してしまっておる教会を責め立てたのですから、彼はついにローマ法王庁の裁判に遭いました。フィレンツェという有名な町でありますが、フィレンツェのモレロの丘というところで法王庁の特使としてやってきた人と彼は対決をしているのであります。そうしてその法王庁の人々は何としてもこのサボナローラを黙らさなければダメだと考えたと見えて、あなたはいろいろ今までのことを言ってきたけれども、法王庁はそれを見逃すから、今後あなたは一切そういうことを言わないという約束をここでしてくれたならば、あなたに枢機卿の位を与える、枢機卿の冠をあなたに与えましょう、こう言いましたときに、このサボナローラが申しますのには、私自身の血で真っ赤になった被物をかぶるほかは私は何も望んでおりませんと言って、彼はそのところで45歳の生涯を終わっているのです。殉教者の血は教会の種であると言われておりますけれども、このところからもうすでに宗教改革というもの、これは福音を、何が福音であるかということをしっかりというところのものでありますが、それが始まっておるのであります。後の教会の歴史を見ますと、歴史の中にはいろいろな素晴らしい説教者が出てきております。近世での説教者が生まれる前でもですね、例えば宗教改革者のマルティン・ルターという人は素晴らしい説教者でありました。彼は真剣にこの福音を信じて、そのために何度か命の危険にさらされながら、彼はこのパウロが言っております十字架と復活の主イエス・キリスト、この他には私は何も知らなくてもいいと言って彼は伝道しているのであります。他の宗教改革者においても同じであります。西洋では例えばスポルジョンだとか、アメリカ人のムーディーであるとか、そういう人々が出まして、この単純な福音を人々に述べ伝えております。信仰を持っていただくということは、そんな難しい、いろんなことを、面倒なことをやることではなくて、十字架にかかって私たちを救い、復活をして、今も生きておいでになるという、そのキリストにあなたは自分を任せなさいということだけ、これが私たちの信じるところであります。で、その人がどんな人間であろうとも、今までの生活においてどんな無頼な人間であろうとも、どんな貧しいところの人であろうとも、また学問なんかはないところの人であろうとも、キリストは同じようにその人のために命を与えてください、救われないものはないというのがこの福音の立場であります。それでこの人々はみんな魂を傾けて復活の主イエスを述べ伝えたわけであります。ある時、私は鎌倉にもだいぶ前の話でありますけれども、鎌倉に行きまして、長いこと富士見町教会のに出席をして、上村正久牧師の説教を を聞かれたお年寄りがあったことがありました。私は残念ながら上村先生を顔と顔を合わせて見たことがない。私が進学校に行きました。その年の1月に先生は寮を去られましたから、ついに上村先生に会いませんでした。その時にこの上村先生に長年導かれた一人の方に会って、上村先生はどういう説教をなさったのですかって言って聞きましたら、いろいろ上村先生の説教にはムラがあって、時にはもう何を言っていられるのか分かんない時もあったけれども、いつもそんなわけではなくて、もうその時の説教があまりに素晴らしくて、この教会のこのベンチにいつまでも座っていたいと思うような説教をされましたと言われました。その上村先生が説いたことはただ人生訓だから道徳の話ではありません。イエス・キリストの福音をそこまでこの牧師は語ったわけでありました。そのことを考えてみますと、パウロがもしキリストが復活されなかったならば、あなた方に伝えたことは虚しいではない、あなた方に伝えたことも虚しいじゃない、あなた方が信じたことも虚しいではない。15章の14節を見ますと、あなた方の信仰も無駄だとって書いてあります。もしキリストが復活されなかったならば、当時の信者はどういう生活をしたかというと、今の私たちのように教会が待ち受けて、触れて、大歓迎されて、そして、なんかやすやすと信仰を持つようになったというふうな、そんな状態ではありませんでした。教会に行って彼らが信仰を持っているということのために、この15章の14節に書いてあるような、その時代においては当時の信者は大きな代価を払って信仰をしておりました。人々からは誤解をされたり軽蔑されたり、信仰をキリストを信じているというので追い出されたり苦しめられたり、ある者は殺されているような中で、彼らはイエス・キリストを信じたわけであります。それでその中で彼らは自分たちは決してこの復活のキリストの事実に裏切られないと信じたから、彼らは命を捧げることができたなと思うのであります。もしそうでなかったならば、この人ここにあるようにあなた方の信仰も無駄だと言って書いてありますのを見ますと、私はクリスチャンですと言ってまやかしのバッジをつけているようなことになってしまうのであります。ヘブライ人への信仰のヘブライ人への手紙というのがありますけれども、聖書の中にそこの11章をご覧になると、神を信じたところの人々の信仰群像というのであるんですが、素晴らしい人々が旧約以来の人が書いてあります。ノアであるとかアブラハムであるとかモーセであるとかですね、とてもかなわないと思うようなものにも信仰によって立ち向かってついに民族を指導したモーセのようなことも書いてあります。もしその時に彼らが信じている神が間違っているというならば、誰がこんなことのために命を投げ出すでありましょうか。パウロはその15章の15節を、次の節をご覧くださると、自分は神の偽証人になってしまう、キリストはよみがえりなさって今も私たちの命だということを言っているのは、自分は偽りの証人になってしまうわけで、これは誤解であるとか見間違えましたというようなことでは済まないことであります。 偽りの証人となるということほど、この世の中に悲惨なことはないのではありませんでしょうか。人を欺くものというぐらい悲惨なことはないと思うのであります。でパウロの生涯というものを見ますと、そのコリントの第二の手紙の第一でなくて第二の手紙の11章のところをお開きくだされば、そこでパウロはどんなにひどい生活を自分が今まで経験をしたかということを書いております。世界を旅行したところのパウロは至るところでひどい目に遭って、それでも時には何度か殺されそうになって、それでもこの十字架と復活の主を述べ伝えてきたということを考えてみますと、パウロという人は最も理性的な人であります。他の文章を読んでいましても最も理性的な、最も良心的な人でありまして、異常をして平気で降りるような人ではありませんでした。またキリストの弟子であるということに自分の生涯をかけておったところの人であることは、ガラテヤの信徒への手紙などを見るとよくわかるわけであります。もしその私が偽りの証をしているならば、私はこの世の中で最も呪われた人間であると彼は考えて、真剣に彼は自分の命をかけてこのキリストを証ししたわけであります。そこでこの15章の20節をご覧ください。そこに、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。この言葉に注意をしていただきたい。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人の初歩となられました。キリストが復活をされたので、キリストを信じているところの信者である私たちもよみがえるということをここで言っておるのであります。そこで一つお考えいただきたいと思うのは、地上の命がよみがえるということをここで言っているのではありません。私たちがたとえ病気になって死んでも、キリストを信じているならば、もう一度生き返って、お医者さんがお前はこの人は死んだと言おうが、もう一度自分は生き返って、お医者さんもびっくりするようなことが信仰によって起こる、そんなことをここでパウロは言っているのではありません。それは私たちがこの世の中で生きているということ、そのことが死んだような生活をしているかもしれないけれども、キリストを信じるところのものは永遠の命に生き返るということをこの聖書は言っているわけであります。それで詩編の第90編にも書いてありますように、私たちの地上の命というものはほんのわずかなものであります。詩編90編のところでよく私たちはこれを葬儀の時、その他の時に読みますけれども、我らの生涯は長そじに過ぎて、あるいは安そじに至らんと書いてありました。私たちの生涯はどんなに長いといっても、まあ70歳か、長生きしても80歳ぐらいでしょう。今日はこの言葉を変えて、あるいは我々の生涯は80歳ぐらいでしょうか、長生きしたらまあ100歳にもなるでしょうかと言って読んでみてもいいと思うのであります。しかしながら、その生涯というものはそんなに長くはないので、私たち自身の命も日々に衰えていくわけであります。けれども、その私たちの生涯というものを信仰によってイエス・キリストは今も生きて、日々に私たちの心を育てていてください。そして最後の死にも打ち勝つことができるところの信仰を持たせてください。キリストを信じているところのものは この世の中が終われば万事終わりであるとは考えていない。この世の中の私たちの生活が終わった時に私たちは永遠の世界によみがえることを許されている。キリストはその最初の例におなり発動という最初の例におなりくださったのである。肉体はやがて滅びるものでありましょうけれども、私たちが死ぬということはゼロになることではありません。それからが本当の生活が生まれてくるところの永遠の命ということがあるのであります。こういうことをこの聖書の言葉は語っているのではありませんか。主イエスキリストを信じる者はその生涯精一杯生きます。そしてこの世の終わりに私たちは夕日のごとく輝くところの心を与えられて私たちは生きるはずであります。またやがて本人が目を覚ましてみたならば朝日が昇るような彼方の素晴らしい世界であったということが私たちの信仰であります。そのことを私たちはこの復活の時にしっかりと身につけて永遠の命の中にキリストがいつでも私たちをよみがえらせていてください。私たちが愛するところの者たち、先に私たちがこの世から送ったところの人々も決して不幸ではない。その人々は輝くばかりの朝日の中にある人のように、かの世界で主の光に包まれて生きているというのが私たちの信じるところであります。私がお世話になりましたところの牧師がおりまして、気の毒なことにかなり家族みんなを失ってしまった。6人家族全部を失いました。ある人がやってきてその牧師に言いますのには、先生あなたはまるで皆さんを天に送られて、そしてあなたはまるで現代のヨブのような方ですねって言って同情して申しましたが、その牧師が申すのに何を言うか、彼らはこの世の中にいるよりもよりよくあるのだ、彼らはベターな生活の中に入っていったので、俺はちっとも悲しんではおらんと言って、これは私がお世話になった牧師の言葉でありました。私たちはこの世で生きながら永遠の世界をもうすでにこの世の中に死に、あなた方の心の中にイエス・キリストと共に永遠の世界が侵入してきて、そうして私たちを導いていらっしゃるんだということを年寄りも若い者もみんな同様に信じて、この生ける死に自分の全てを捧げて生きていくことが復活説に伝えられているところの福音であると信じまして、今日私はこの話を申し上げました。祈ります。私たちを滅びるべきところのこの罪の世界の中から十字架の血潮において私たちを清めて永遠に生きるところのものとしてくださいました、あなたの御恵みをひたすら感謝を申し上げます。私たちはこの世の終わりが全ての終わりであると考えておりません。主がそのために私たちを導いておいてくださいますことに本当の感謝を覚えながら、自分の与えられている生涯をご栄光のために全うすることができますようにお導きください。今日はまた引き続いてご聖餐の御に預かり、また私たちが天に送りましたところの多くの魂のために記念の集まりをしようとしております。この上もどうぞ主ご自身が働いてくださいますようにお願いをいたします。今朝はまた宇和島仲町教会のために祈ることを導かれておりまして感謝を申し上げます。この教会の
牧者をはじめ教会の方が、あなたの御恵みがこの復活卒業にさらに加わりますように御助けをになります。私たちのこの教会に関わりのあるところの兄弟姉妹たち、すべて本庁見舞いにありますところの兄弟姉妹たちを、主よどうぞあなたの大きな祝福の御手の道に覚えてくださいますが、お願いをいたします。あなたに力づけられまして、力強い日々の歩みをすることができますよう、お導きください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。続いて聖餐式を、今日は復活節でありますので、特に聖餐式をいたします。どうぞ洗礼を受けになっていらっしゃる方々、どうぞ前にお進みください。生産の御用を天野長老と大塚長老にお願いをいたします。第202番の賛美歌を歌いましょう。
主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって終わらない、私たちを招いて憂さのないままに神のことし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見て己の罪を深く悔い改めたいと思います。私は残念を黙祷を思い出しました。常に己が罪を悔い改める者の側に立ってくださいます。このようにして信仰と真実と思ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉に行きましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝してこれをさ、そして言われた、これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主は来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。天の父、御子イエス・キリストの父なるとし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと葡萄酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御名に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。主イエスの招きの御言葉を聞いてください。すべて重荷を負って苦労しているのは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。
たちのために作られた主イエスの体です。